ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、トクビルっていう人の話をちょっとして、その後日本の政治っていうか、議員の現状っていうのにちょっと触れたいと思うんですね。で、この前お話ししたんですけども、やっぱり人間はですね、ことが終わってしまえば、はっきりと見えますので、まあそのまま言えるわけですね。ところがことが始まる前によく自分で考えて、このことはこうなるなと分かるということがさらに一段もちろん上ですね。まあそういう点でそのトクビルという人がですね、この人はまあ19世紀の初め頃、ナポレオンの登場した後ですね、フランス革命ナポレオンと続いて、ある意味ではヨーロッパ社会が大きく進歩した。もしくは激動したという時代なんですけど、その後に出てきた人ですね。学者であり、哲学者であり、政治学者であり、かつ、確か外務大臣なんかもやっておりまして、このトクビルについてはですね、アメリカにご在住の、ワシントンにご在住の政治学者の伊藤寛先生が詳しく述べられておりますので、まあ有名な人ではありますが、ぜひですね、伊藤寛先生のトクビルの解説をですね、お読みになりますと、お読みになりますっていうか、YouTube にも出てますから、YouTube でお聞きになればですね、ああ、そうか、っていうことがお分かりになると思いますが、まあ、この自由であり、民主主義であり、そして選挙がある、いう体制にもかかわらず、それを200年も人類は一生懸命やってきたんですけどね、それがやっぱり結果的には失敗に終わったと、まあ、ここに民主主義は壊れた。まあ非常に残念な結果になったわけですね。それは人間の心っていうのが非常に複雑で、世の中を良くしようとか子供を良くしようとかね、中国からのミサイルで子供が死なないにしたいというこういうちゃんとした考えと、泥棒いますしね、強盗いますし、女性のレイプなんかもありますしね、そういうふうな大きな犯罪ばかりでなくて、嘘を言う人、誠実じゃない人、恩義を感じない人、どんなに可哀想な人がいても自分のことが先で慈愛の心を持たない人いっぱいいますね。で、そういう中ですから、やっぱり政治のことを考えるのはですね、体制が素晴らしい。まあ共産主義はある意味では素晴らしかったんですけど、みんなで一緒に働こう。資本家の資本というお金に、まあ我々が左右されてね、悲惨な人生を送るんじゃなくて、資本家とは離れて我々で工場を作り、我々で一生懸命生産しようじゃないかっていう、マルクスの考え方は、極めて精緻でしたね。ですから、まあ日本も東大の法学部なんかはですね、ほとんどマルクス主義を信奉しておられる教授で構成されておりました。それはなぜかって言いますと、人間はなんか考えるときですね、悪い人がいるということが考えにくいんですよ。やっぱり悪い人がいるということを言いにくいっていうかですね、私なんかもそうなんですけど、私も例えば赤信号で一回ぐらい当たったことあるとかですね、ゴミの捨て場に困って、しょうがないからすまないけど、これ、ここにゴミ捨てさせてもらうっつって、人のゴミ捨て場に捨てたりなんかしたことも人生で何回かありますけどね。だけど基本は私は自分のことを考えたり、お金とか、そういうことを考えるんじゃなくて、本当に自分が人生を過ごすならね、やっぱり人生には限りがありますから、そのちゃんとした立派なジェントルマンとしてね、紳士としての日本人の一人として、武士の一人として、やっぱり生きていこうというふうに思ってました。まあ私が高校ぐらいの頃、親父がですね、僕は邦彦と、国、生きてる間に評価されちゃダメだぞと。まあその頃僕は研究者になるかどうかははっきりしておりませんでしたけど、まあ父は数学者でしたからね、大学教授であり数学者であり、特に京都大学出てましたので、非常にそういう点では哲学的でもありました。ですから、父親が私に教えてくれたのは、もしも学者とか、学者じゃなくてもね、世の中を少しでも良くしようとかいう思うものはですね、現在の人たちが納得するようなことをやっちゃダメだと。現在の人が納得するって、やっぱりある程度間違いがあるっていうことなんですよね。嘘をつく人もいるし、親父が政治家で金儲けたから、俺もそれで儲けようかと思う人もいるしですね。いろいろなんですね。私は小池都知事がカイロの大学出てるかどうかってことはあんまり興味はないんですが、しかしご本人からはっきりと 自分の大学生活がこうだったとかね、実は大学には正式に入ってないとかね、単位が取れたのかどうか、小池百合子さんはカイロ大学なのにアラビア語を話せないって話ですけど、本当に話せないのか、一回アラビア語で話されたらいいんですよね。アラビアの人をお呼びになってですね、都庁で一回こう議論するところをお見せすればいいんですね。人間とはそういうことが大切なんですね。僕は40か50になってで頃ですね、自分は本当にこうありのままを聞かれた時にありのままを言えるだけの勇気があるかどうか、自分にはそういう勇気があるのか、自分は悪いことしてないとかね、日本を良くしようと思ってるとかいうことを思ってますよ。だけど本当に自分が何か物を盗んでね、聞かれた時に私が盗みましたで、江戸時代の知らせで白状するように素直な心を持ってるかどうか、それはね、私の場合はね、ものすごく誤解もされておりますからね。どうして私が誤解されてるかって、これ当然で、世の中の人の多くが、これがトクビルが指摘していることなんですけどね、実はまともな顔してるけど心の中は金が欲しいとか、自分が良ければいいとか、人の悪口を言いたいとか、そういうことがあるわけですね。で、私は今から考えますと、この年になって考えますとね、私の行動を誤解した人って山ほどいるんですよ。それはこの世の中はお金で得するとか、自分が得するとか、自分のためとかいうことがあったんですが、私は父親の教えも良くてね、幸い若い頃からあまり自分のことを考えませんでした。そうするとみんなはですね、どういう狙いがあるのとか、武田はどういう企みがあるのっていう、私の行動は企みがあると思って見てるのが普通だったんですね。まあそれに気がついたのはもう50を過ぎてからでしょうね。私は30までは何でかわかんないで生活してましたよ。希望の大学に入りながら大学の講義が休校になると喜んだりしてましたからね。全く支離滅裂な人生でした。40になるまではやっぱり自分のためとかお金っていうのは少しありましたね。40歳を過ぎて私はお金とも離れまして、本当にこう誠実な人生を自分は送ろうと、誠実な人生を送らなければ何の人生かと強く思うようになりまして、まあ、その頃書いた随筆が高等学校の国語の教科書に出たのもね、やっぱり私の心が綺麗になったからだと私は思うんですよ。で、それから健康にもなりました。やっぱりそれまでの私の不健康っていうのは、不健康というか病気がちだったんですけど、すごく病気がちだったんですけど、それはやっぱり私の心の中に魔物が住んでたって言っても変ですけど、二重人格だったのかもしれませんね。あるところでは日本を立派にしよう、ちゃんと勉強しようと思ってて、あるところではズルしようと、そういう心がやっぱりあったんだと思うんですね。それ以来私は非常に心も軽くなりまして、健康も取り戻して、そして私の後半戦というのは、後半生というのは非常に楽しい、満足した。しかも人を恨むこともない。で、私があんまりどんなになんか悪口ね、あることないかと言われてもね、あまり反論しないというのはそれにあるんですね。トクビルはそれを言っておられるんです。つまり、自由があり、民主的であり、選挙がある。それでも民主主義はうまくいかないだろうと言っておられるんですね。それには、人の心に住む悪いこと、社会システムとして不完全なところ、そういう部分が出てくるので、やっぱり元々は人間の心が良くならなければ、どんな体制を作っても、まあダメだとは言っておられませんけど、まあこれは伊藤先生のご解説がありますので、私ここで繰り返したくないんですね。そういうことなの。それは、トクビルが民主主義という点でどうだと。まあ、この前もお話ししましたように、私も、大体このトクビルの時代はほとんどの人が自由があり民主主義があり選挙があればこの世の中は良くなるっていうふうに思ってました。この頃ね、19世紀の初めは。だからトクビルという人が極めて優れてるっていうことがわかるわけですよね。みんながそう思ってる時に違うって言ったわけですから。それは20世紀の初めにマックス・ウェーバーとかオルテガ・イ・ガセットが民主主義はやっぱりダメなんだ、戦争が増えるんだ、もしくは今だけ金だけ自分だけっていう人が増えるんだと、学者でもそうなるんだ、まあ、いうようなことをまあ言ってたわけです。100年違うわけですね。で、まあ日本の場合はですよ、政治家の多くはね、2世議員3世議員がいるじゃないですか。それも本当に2世と3世が日本のためを思って行動してるんだったらいいけど、まあそれはね、人間ですから透けて見えますよ。 お金が欲しい、地位が欲しい、親父がいい思いしたんだから俺もいい思いをしたいっていうのね、匂いがプンプンとします。しかし最近はもっとひどくなりましたね。そのもっとひどくなったのはずーっとひどいのが続いておりまして、まあ、政党の名前をいちいちここで言うわけにいかないんですけど、まあいろんな政党が非常にまずい状態ですよ。この前、維新もね、日本維新の会も、維新の会自身の人がね、維新も随分変わってしまった。前はこういう高い志があったんだけど、やっぱり政治を続けてると汚れてくると。まあ、トレビシクは、トクビルが言ってることですよね。それから、ある人はこう言ってました。この人はいいと思って立候補してもらって、これは大きな政党ですけどね、の偉い人です。したらもう半年経ったら変わっちゃうんですよ、武田先生。もう偉そうなこと言ってね、もう陰で悪いことしてるんです。だから本当に、立候補する人を選ぶの大変ですねって言いましたね。現在、日本保守党がですね、それで苦しんでおられます。ちょっと前は違ったんだけどって思いがね、日本保守党の幹部の方にはあるんですね。しかしそういうのはもう僕なんかも大失敗しておりまして、神谷総平っていう男がいましてね、私も一緒に、いろいろネットなんかに出てましたか。見かけは非常に真面目に見えました。しかし、みんなで一緒に参政党出ようと。それで党員にね、無料をお願いして、月1000円から月4000円まで、非常に高額ですよね。1年に5万円にもなります。お金ばかりじゃないですよ。選挙運動の応援とか、ね、いろいろ仲間内の打ち合わせとかも山ほど時間を使っていただきました。ところが、私たちが言ってることは全部嘘だった。私は別に自分を守ろうなんてしてませんよ。だけど、最初に立候補を表明した5人の中で打ち合わせたことがもともと嘘っていうかそれをやる気がなかったんですね。後ろに15人も20人もいました。全然見えませんでした。選挙をやってる時には誰一人として顔を見た人はいませんでした。ところが選挙が終わって神谷総平が当選した途端にその人たちがバッと出てきて規則を全部変えて役員に全部なってしまってまあどうにもなんなくなっちゃった。で、多くの人が離党しました、参政党のね。傷ついて、最もかわいそうだったのが、公的第一秘書の人が自殺されたっていうことですね。参政党にいることに耐えられなくて自殺されました。このことは一昨年の11月から12月にかけて、私が事実を話しておりますが、簡単に言えば、まあ僕の感じでは金が欲しかって人を騙したってことですね。で今でも騙し続けております。まあ、とにかく、口から言うことは全部手任せ嘘なんですね。例えば、私が神谷総平に河村市長、その頃名古屋市長でした河村市長に会ってもらって2回ほどかな。2回か3回。そして、神谷総平に、あなたは国会議員としても議員としても経験が浅いから、一つ河村さんにもいろいろ教えを請うてくださいと。僕は河村市長とは親しかったもんですからね。そう言って、食事なんかも一緒にして、しかも私のうちでね、私のうちですよ。で話をしたりしたのに、みんなそこにいました。そこの人はみんなそれを知っております。なのに、武田は河村さんを使って参政党を乗っ取ろうとした。僕はそんな気持ちでやってるんじゃないですよ、もともと。僕が乗っ取ってどうするんですか？年齢的なこともあるし、私は、そういうことで参政党をやったわけじゃない。したら今度は、それがどうもバレてきたので、今度は日本保守党を使って僕が参政党を乗っ取ろうとした。百田さんと会って話をした。僕、百田さんと保守党について話したことは一回もありません。すごい嘘です。そのくらいの嘘はもういくらでもつくんですよ。平気で。毎日のように。しかしね、ここが問題なんですね。嘘ぐらいいいじゃないかっていう人がかなりいるんです。これがトクビルが指摘したことなんですよ。お金が取れるだいいじゃないか。みんながお金のために働いてんだから。嘘ついて何が悪いんだ。嘘は泥棒の始まりなんです。人間にはやっていいこととやって悪いことがあります。特に国会議員とか地方議員になる人が嘘をついていいなんてことはありません。参政党で傷ついた人はね、約半分ぐらいが離党しましたが、まだ参政党に残っておられる人がいます。その人のうちの半分ぐらいは、私の感じでは、嘘をついて何が悪いって人たち。特に参政党で当選して、お辞めになった人は、 参政党こんなんだったら、私は参政党のもとでは議員ができないっていう誠実な方ですよ。そういう方何人もおられます。しかし、参政党で当選して、今でも参政党で議員をやってる方は、まあ基本的には全員嘘つきだっていいと思う。それはね、政治家っていうのは口で勝負しますから。こういう政策である、これを実現しますって言って当選したりするわけですから、嘘ついて当選するんだったら何でもできます。それが、トクビールが指摘してたことですね。我々が自由を手にし、民主的手続きを手にし、選挙があっても、やはり運用するのは人間だと。そこにいる人間が、神谷宗平みたいな人間がいたらね、もうダメなんだ。ね。だから、損害をものすごく多くの人が受けました。それをなんで訴訟しないのかって、もう訴訟を2件か3件やってるんですよ。だけど、我々はね、そんなくだらないことを相手にしたくないんです。嘘つきを相手に自分の時間を費やすことは一番馬鹿らしいこと。そんなこと言ったら私は、ダイオキシンの時でも、リサイクルの時でもね、山ほど誹謗中傷を受けましたよ。それから、選挙出た時はね、僕をものすごいバッシングする人がいて、正体がわからなかったんです。調べてみたらその後わかったんですけどね。ある人の調査で。それは私がリサイクルに反対した時に、リサイクルを担当してた環境省の役人でした。だから本当にトクビルの言う通りなんですね。どんなにリバティ、自由が良くて、ね、民主的なあれが良くて、そして選挙もあってもね、そこに携わる人間の心が汚ければダメなんだ。やっぱり誠実であり、恩義を感じ、慈愛の心を持ってるっていうことが、自由、民主、選挙という素晴らしいシステムがあっても、やっぱり我々は破れてしまう。今でも、選挙は、参議院選挙終わってもう2年経ちも、今でもですね、ずーっと嘘を言っております。私を別にもう今参政党は私に関係ありません。ね、党を辞めてからもう2年、1年半になります。何にも携わっておりません。何の利害関係もありません。だけどまだそれを材料にしてます。もちろん参政党の中にはわずかですけどね、騙されている人もいます。そして、参政党で、苦労した人はね、残念ですから。武田先生、反撃してくださいと言うんですけど、いやね、泥棒相手にね、戦ってみたところでどうにもなりません。やはり前を向いて、日本を良くしていくと。日本の子供たちが中国のミサイルで死なないように、少しでもしたい。私が福島原発事故の時必死になって、少しでも被爆を減らしたい。被爆してもいいんだなんていうこともありますよ。被爆ってのは非常に難しいですから。どのくらいの被爆がどのくらいの健康障害になるってことを議論してたら、キリがないんですよ。だからこそ被爆については安全基準というのはないんで。容認基準というのはあるだけなんだ。みんなでこのくらいはしょうがないと思って認めようじゃないかという基準しか作り得ないんだ。人間には科学的なもんも技術的なもんも、いろんな意味で限界があります。それを常に正直に言って、そして被害を最小限に防ぐということが大切ですね。それから、神谷宗平の党にはもっともう一つ大きな問題があります。それは女性にお金を使うってことですね。これはかなり具体的なことも私は神谷宗平をよく知ってる人から聞いておりますが、まあね、これもやはりトクビルの言うにはね、やっぱり人間の質が上がらなければ一つ一つのことを言ってもダメなんだと。だから私は日本文明というものをね、誠実、恩義、慈愛、というものを大切にした5万年にわたる日本の文明、それを解説してるわけですね。ぜひ皆さん、我々は日本人に立ち返ってほしい。そしたらトクビルが予言したことも日本だけはきちんと達成できる。そのためには早く参政党を離党してください。絶対に投票してはいけません。そういうことですね。